皆さんこんにちは、本日はですね、数あるセッションの中からこちらのセッションを選んでいただきましてどうもありがとうございます。こちらのセッションではですね、アクティブディレクトリーのディザスターリカバリー対策ということで、皆さんの ID 基盤であるアクティブディレクトリーに何か障害などが発生した場合にですね、どのように業務を継続していけるかというところについてお話をさせていただければと思います。申し遅れました。私ですね、オフィスサーバーズ&サービスの分野でマイクロソフト MVP をいただいております渡辺元気と申します。本日はですね、50分間よろしくお願いいたします。それではですね、本題の方に入る前にこちらの会場の皆様にお伺いしたいことがございます。こちらの会場の中で、アクティブディレクトリーをご利用されている方ってどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。挙手お願いできますか。それでは、その中で、アクティブディレクトリーの管理者の方もしくはパートナーの立場でお客様のアクティブディレクトリーに何かあった場合にサポートする立場の方ってどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。ほとんど皆さんそうですね、そうですね、こちらのセッションに来ていただいているような方ですもんね。今日はですね、そんな皆さんにですね、聞いていただきたい内容にしております。あまり技術寄りのセッションにはしてなくてですね、具体的な事例であったりチップスとかを中心にお話ししてですね、皆さんが、なんか実際のですね、運用の現場で何かヒントとなるようなことを一つでも持って帰っていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、中身の方に入っていければと思います。まずアクティブディレクトリーとは何かということですけども、アクティブディレクトリー、社内システムの認証の要です。Windows 2000サーバーから標準で搭載されている、ディレクトリーサービスで、これを利用することによってですね、ユーザーは、一度自分のコンピューターにログイン、ドメインのアカウントを使ってログインをしたら、そこから、社内システムにシングルサインオンができますし、さらにその先のですね、連携している Office 365のようなクラウドサービスも利用することができます。またユーザーアカウントだけではなく、コンピューターであったりグループのようなですね、さまざまな社内リソースも集中管理をしまして、格納しておりまして、でそれらをですね、グループポリシーを使って集中制御することができます。つまりアクティブディレクトリーが利用できなくなると、クライアント PC にまずログインできなくなります。で、ただこちらに関してはキャッシュでログインすることができるんですけども、キャッシュログインしたとしてもその先の社内リソースであるファイルサーバーであったり、ポータルとかメールとかにはアクセスできません。またさらにその先の連携されている Office 365とかの連携先のクラウドとかも利用することができなくなります。よって業務影響が出てしまうことがあります。こういったことからですね、アクティブディレクトリーというのは落としてはいけない最重要なシステムの一つであるということが言えるかと思います。ここからはですね、もう少し細かくアクティブディレクトリーの構成要素というのについてお話をしていきたいと思います。まずはドメインコントローラーです。こちら認証の要となるサーバーであって、ディレクトリー情報のデータベースを保持していて、ユーザー認証とかを行っています。特徴としましては、マルチマスターで動作していて、どのドメインコントローラーに関しても、読み書きが可能です。で、1台に対して、行われた変更というのはすべてのドメインコントローラーに同期されます。で、こちらですね、複数台構成することによって、対障害性を高めることもできますし、合わせて性能も向上させることができます。なので一般的にはこちら複数台配置いたします。先ほどドメインコントローラーはマルチマスターで動作するというお話をしたんですけども、整合性が取れないと困るような一部のものに関してはシングルマスターで動作しています。その役割を与えられた特定のサーバーというのが操作マスター、FISMO ですね、フレキシブルシングルマスターオペレーションのサーバーと呼ばれますが、こちら役割がですね、フォレストごとに2つ、ドメインごとに3つあって、それぞれ特定のオペレーションについて責任を持っています。 デフォルトではですね、一番最初にインストールしたサーバーが全ての役割を持っているんですけども、こちら追加したサーバーにですね、それらの役割を一部移動させて分散するということもできます。詳細の説明は省かせていただきますが、スキーママスター、ドメイン名前付けマスター、 PDC エミュレーター、リッドマスター、インフラストラクチャーマスターというですね、5つの役割があって、それぞれですね、特定のオペレーションになっています。詳細につきましては、URL の方を資料の方に記載させていただいておりますので、こちらの資料ダウンロードできるかと思いますので、もし内容について何か不安な点があればそちらの方をご参照いただければと思います。続いてはグローバルカタログの役割です。アクティブディレクトリーはですね、こちらの図のように、例えばcontoso.com の、ルートのドメインの下に、コドメインとして、us.contoso.com と eu.contoso.com のようにですね、コドメインを作って管理を分散することができます。で、普通のドメインコントローラーはですね、例えば contoso.com のドメインコントローラーはこのように、自分の contoso.com の、読み書きできる完全なデータベースを保持しています。それに対してグローバルカタログの役割を持ったサーバーというのは、こちらのようにですね、フォレスト内にある他のドメインの、例えば EU とか US とかのドメインのですね、よく使われるような情報のサブセットの情報を読み取り専用としてプラスで保持しています。で、このグローバルカタログを使用することによって、ユニバーサルグループと呼ばれる複数のドメインにがメンバーに参加することができるようなグループのメンバーの検索であったり、あと、検索で対象をディレクトリー全体みたいな形にした場合の検索とかに利用されます。身近なところですと、クライアントコンピューターのログインを行うときに、自分自身がどのグループに所属しているのかというのを検索でグローバルカタログが利用されます。続いて DNS ですね。DNS 通常は例えば www.microsoft.com みたいなポスト名から IP アドレスへの変換を行って、通信を行うために利用されているんですけども、アクティブディレクトリーの環境下においては接続先のドメインコントローラーとかですね、AD 関連の情報も DNS で検索しています。DNS は通常マスタースレーブとしてですね、シングルマスターで構成することが一般的なんですけども、アクティブディレクトリーの場合はその情報をドメインコントローラーの中に、ディレクトリーデータベースの中にですね、一緒に持たせて、DNS のサーバーを持たせて、アクティブディレクトリー統合ゾーンとして管理することによって、マルチマスターで管理することができます。なので、よく、ドメインコントローラーは DNS としても構成されてですね、動作しています。このためドメインコントローラーに何か障害が発生した時の対応というのは、DNS も同時に使えなくなる可能性があるよということを考慮する必要がございます。続いてアクティブディレクトリーフェデレーションサービス ADFS ですね。こちらを利用することによってオンプレミスのアクティブディレクトリーの認証情報を利用して連携先のですね、Office365 のようなクラウドサービスにシングルサインオンを行うことができます。例えば内部からのユーザーは ADFS 経由で認証、外部からのユーザーは ADFS プロキシー経由で認証を行うことによって365とかにアクセスができます。こちら複数台構成を行うことによって冗長化を行うことができます。最後に Azure AD Connect です。こちらですね、以前からあったディレクトリー同期とかですね、Azure AD Sync と呼ばれているサービスの後継になるんですけども、オンプレミスのアクティブディレクトリーとクラウドの Azure アクティブディレクトリーのハイブリッド環境を提供するサービス群です。ベースとなる同期サービスによってオブジェクト情報をですね、アクティブディレクトリーの方に Azure アクティブディレクトリーの方に同期します。で、内部にですね、例えばcontoso.com と us.contoso.com のように複数ドメインがある場合は、すべてのドメインからの情報を同期してそれを Azure AD の方に同期いたします。 この他にもですね、パスワード同期であったり、そのライトバックとかですね、あとは重要な、このシンクのサービスとか ADFS とか、ドメインコントローラーの、監視を行う機能、あとは、ADFS を使わずにシングルサインオンができるようなですね、シームレスシングルサインオンとかパススルー認証とか、そういった新しい機能というのもこちらのサービスを通じて提供されています。それではですね、ここから具体的に障害発生時の影響と対策について見ていければと思います。こちらがですね、各要素別の何かあった場合の影響範囲をまとめたものなんですけども、こちら見ていただければわかるかなと思うんですが、ほとんどのものが冗長化さえしていれば実質影響はないというようなものになります。DNS だけですね、1点追加で条件がついているんですけども、皆さん IP アドレスとかを設定されるときに DNS サーバーって入力する欄が2つありますよね。優先 DNS と代替 DNS と設定するところがあると思うんですけども、それをきちんと設定していればですね、優先 DNS の方から応答が返ってこなかったら、クライアントはしっかり代替 DNS の方に聞きに行くようにしてくれますので、影響は実質ないというふうになります。逆に言うと、ここで影響がありになっているのは冗長化が取れないものになります。次以降でこちら詳しく見ていきたいと思います。まず操作マスターフィズモですね、こちらが落ちた場合の影響なんですけども、これそれぞれの役割ごとにあるんですけども、相当長期に落ちているような場合ではない限りは、ほとんどユーザー影響が出るものはですね、 PDCA エミュレーターが落ちた場合の動作だけということになります。PDC エミュレーターが落ちると主にパスワード同期とです、パスワードの変更と時刻同期がうまくいかなくなります。パスワード変更の仕組みを紹介しますと、パスワード変更ってクライアントからパスワードを変更すると、そのドメインコントローラーがパスワードを変更します。でそれからスケジューリングされたの同期のスケジュールに従って、全てのドメインコントローラーでそれらの情報は同期されるんですが、これリアルタイムではなくてちょっと時間がかかるんですね。で、それとは別に、パスワードの変更を検知するとドメインコントローラー PDC エミュレーターに対して、即時でその情報を同期します。これによって、PDC エミュレーターというのは常に最新のパスワードを保持している形になります。もう一つですね、あるのは、ユーザーから認証が来たときにそのパスワードが違った場合ですね、ドメインコントローラーはすぐにパスワード違うよというふうに返すのではなくて、一度 PDC エミュレーターにその要求をリダイレクトします。でそちらの方で聞いてみて、その結果をもとにですね、ユーザーの方にその結果を返すんですが、PDC エミュレーターが落ちているとこの仕組みがうまくいきません。例えば朝大阪のユーザーが自分の PC にログインをして、パスワード有効期限が近づいているよということでパスワード変更しましたと。でログイン後、東京にあるですね、メールサーバーとかに接続をしようとすると、パスワードが違うというのはパスワードを入力してくださいというポップアップが出てきます。なんかこれはおかしいということで、なんか上司とかに連絡が来るような流れになります。また、時刻同期もの仕組みも担っていて、PDC エミュレーターはすべてのドメインコントローラーに時刻を同期して、でそのドメインコントローラーは接続してくるクライアントに対して時刻情報を同期させています。なので PDC エミュレーターがなくなると、なんか時刻がなんかずれたりですとか、あとはサーバーのイベントログとかに長期間時刻が同期されてませんよっていうようなエラーとかが記録されるようになってきます。他にもですね、それぞれの役割ごとにいろいろ細かいできなくなる挙動というのがあるんですけども、ほぼほぼパスワードと時刻同期で何か問題が起きたらフィズモが少しおかしいんじゃないかというふうに覚えておけば間違いはないかと思います。で続いて Azure Active Directory Azure AD Connect ですね。こちら、オンプレミスの Azure Active Directory、オンプレミスのアクティブディレクトリーと Azure Active Directory の間の情報を同期しているんですけども、こちら複数のサーバーから同時に同期してしまうと、整合性が取れなくなるということで、一つのサーバーからしかですね、 アクセスすることを同期することがサポートされていません。このため Azure AD Connect というのはシングル構成しか取ることができなくて、落ちると当然グループ情報やユーザーの情報とかが同期できなくなるんですけども、一つ、あるのがですね、今までっていうのは、もし冗長化2台目のサーバーを作ろうとすると、プログラムの、インストールまで事前に行っておいて、何かあった時に最後に設定だけ行って有効化するっていうようなことをやっていたんですが、これをやると一からデータを全部同期しなくてはいけなくなって、オブジェクト数に応じてはよっては1時間以上ですね、その初回の同期にかかってしまうようなケースとかもありました。Azure AD Connect っていうのはここにあるステージングモードっていうものが用意されて、このタイムラグをですね大幅に削減することができるようになりました。Azure AD Connect の仕組みとしてフローとしては、大まかにはまずオンプレミスのアクティブディレクトリから情報をインポートして、次に Azure AD から情報をインポートして、最後にエクスポートをするっていう処理をしているんですけども、このうちの最後のエクスポートっていう処理だけを影響を与えないように止めてるっていうモードがステージングモードになってます。なのでこちらですね、何かあった時にこのステージングモードを解除すればですね、普通のサーバーに戻すことができますと。なので冗長化するときはこのステージングモードっていうので用意しておくといいかと思います。で最後にですね、論理障害ですね、これが最も頻繁に発生するかなと思うんですけども、例えば管理者がですね、誤操作とかで間違ってオブジェクトを消してしまいましたと。でその消したっていう情報は、全てのドメインコントローラーの方に複製されます。でもうこれ複製されてしまうと、レプリケーションの仕組みでこの情報を元に戻すことはできなくなります。このためたとえ、上場構成を取っていたとしても、バックアップっていうのはきちんと取っておくことが重要ということになります。バックアップっていうのがいくつか注意点が必要な点があるので少し紹介させていただきます。まずアクティブディレクトリの情報をバックアップするには何をバックアップしたらいいのということなんですけども、 C ドライブとかではなくてですね、バックアップの中であるシステム状態データっていうのですね、こちらをバックアップします。でここでシステム状態データのバックアップを取っているということで、勘のいい方はお気づきかなと思うんですけども、このシステム状態データにはレジストリのデータやドライバーであったり起動ファイルの情報とかも全て入っています。なのでですね、これを戻すことができるのは基本的にそのシステム状態のバックアップを取ったサーバーにしか戻すことができません。サーバー B が壊れたので、隣に動いているサーバー A のシステム状態データを取ってきてそれを B にリカバリーするということはできないです。なので、システム状態データのバックアップだけでもいいので、なるべくですね、前代で取得することによってですね、何かあった時に行うことのできる対策の選択肢を増やすことができます。で今度復元ですね、アクティブディレクトリー復元する際はファイルのようになんか復元先を選んでそこに復元するというような流れではありません。まずアクティブディレクトリの関連サービスが停止している特別なモードですね、ディレクトリーサービス復元モードっていうので立ち上げるために MS コンフィグとかを使ってですね、このアクティブディレクトリー修復というブートオプションを選択して、それで再起動して起動します。でその後バックアップデータをリカバリーするんですが、リカバリーが終わった後ですね、例えばオブジェクト破損の場合などは、そのバックアップでリカバリしたデータがさらに上書きされないように、マーク付けをするオーソリテイティブリストアというのを行う必要があります。ここでさらっと再起動というふうに言ったんですけども、ドメインコントローラーってそんなに頻繁に再起動できるようなサービスで、サーバーではないですよね。なので運用上注意が必要です。また、アクティブディレクトリーのバックアップには有効期限トンブストーンライフタイムというのが定められていて、これはですねアクティブディレクトリを導入した時期によって規定値が異なります。 2003SP1 以前に初めてアクティブディレクトリを入れた場合は規定で60日、上記以外の場合は 180日が規定値となっています。で、これはバックアップの有効期限でもあるんですけども、他にもドメインコントローラーをオフラインにしておける時間であったり、なんか同期に失敗、レプリケーションに失敗しているドメインコントローラーが正常にオンラインに戻ってこれる時間っていうのでもあるんですね。なので、こちら規定が60日の環境のユーザーさんに関しては180日とかの長い値にされることを推奨いたします。ちなみに不正侵入を受けてからそれが気づくまで平均205日とか、なんか200何日っていう話があると思うんですけど、そういった観点からもですね、この60日だと短いので、規定が60日に設定されている方はぜひ長い値にすることを推奨させていただきます。次にコンピューターアカウントであったり、ドメインコントローラーの復元をする場合、セキュアチャンネルというのが問題になるケースがあるので、そちらもご紹介いたします。ユーザーアカウントと同様、コンピューターのアカウントにもパスワードがあって、でそれは30日に一度更新されています。でこのパスワードを使ってアクティブディレクトリのクライアントはドメインコントローラーと安全に通信を行っているんですけども、クライアントは今の自分の最新のパスワードと1世代前のパスワードを記憶しています。でドメインコントローラーには最新のパスワードが記憶されています。でクライアントはですね、ドメインコントローラーに接続に行って、パスワードが違うよって言われたときに、まだ複製が完了していないドメインコントローラーなのかなと判断して、一つ前のパスワードでもう一回接続に行きます。でこういうことで、接続性を担保しているんですけども、バックアップから戻した場合、このパスワードを持っているデータ、クライアント側なのかサーバーなのかあると思うんですけども、こちらのデータに不整合が発生してしまうケースがあります。これを回復させるためには、一回ドメインから離脱させて、もう一回ドメインに再収束させるっていうオペレーションを行うんですけども、ドメインコントローラーがそれの影響を受けている場合は、ドメインコントローラーを離脱させるわけにもいかないので、ネットドムというコマンドを使って、強制的にパスワードを変えるっていうような運用が必要になります。一応 URL を載せてありますので、必要であればそちらの方をご参照いただければと思います。でここまでで一言バックアップって言ってもですね、すごい大変でいろいろ面倒だなということをお分かりいただけたかと思うんですけども、ここで一つですね、本日皆様にまだ実施していないのであればぜひ実施していただきたいことがあります。Windows サーバー 2008R2 からですね、アクティブディレクトリーゴミ箱という機能が利用できるようになりました。アクティブディレクトリーゴミ箱というのを有効化すると、アクティブディレクトリーの削除というオペレーションの意味が変わります。従来はですね、オブジェクトを削除した場合、多くの属性を削除した上で、is deleted と is recycled のフラグを立てて、削除済みの領域に移動してました。で、その後トンブストーンライフタイムが過ぎた後、物理的に削除されるっていうような流れでした。これに対して、アクティブディレクトリーゴミ箱を有効化すると、is deleted だけはつけるんですけども、その他の属性情報とかはそのまま削除済み領域の方に移動されます。で、デリテッドオブジェクトライフタイムっていうのが過ぎた後、今までと同じように属性を削除して is recycled を入れてリサイクル済みの状態に、でその後トンブストーンライフタイムが過ぎた後に物理的に削除するっていうふうな流れになりました。でこのデリテッドオブジェクトライフタイムっていうのはトンブストーンライフタイムと同じ値がデフォルトではセットされておりますので、デフォルトでいうと60日ないし180日の間はこの削除済み領域から復活させることによって、そのままですね、問題なくオブジェクトを復活させることができます。これによってですね、皆さんがですね、今までお伝えしたような面倒くさいですね、アクティブディレクトリーのオーソリテイティブリストアっていうのを行わなければいけない回数っていうのを数分の1とか10分の1とかにすることができると思います。2012以降であればですね、GUI からゴミ箱の有効化っていうのを行うだけでですね、有効化することができますので、皆さんぜひ有効化していただければと思います。 それではですね、ここから障害対応の基本的なシナリオについてご説明をさせていただければと思います。まずメインのデータセンターにFISMOの役割を持った物理サーバーが1台で、あと追加のドメインコントローラーが仮想環境で1台で、他にサブセンターですね、まあ、あの本社のサーバー室のようなものとかにもう一つ仮想サーバーが1台立ってる。で、それをイントラネット経由でユーザーやアプリケーションサーバーが利用しているというような環境を想定します。まずパターン1としては、FISMO 以外のドメインコントローラーが故障した場合ですね。この場合、先ほど述べた通りユーザー影響は基本的にほとんどありませんので、まあ、淡々と落ち着いて故障対応しましょう。ネットワークであったり電源のようなですね、アクティブディレクトリのデータとは全く関係のないような単純なハードウェア故障であれば、それを取り除いてからもう一度オンラインにすればいいですし、データに障害が発生した場合とかはバックアップからリカバリーをするか、もしくは最近クラウドサービスとかいっぱい導入されていて簡単になったので新しい OS を用立てて、でそれをドメインコントローラーにして、でやればですね、正しい情報というのは他のドメインコントローラーが保持していますので、そこから複製すれば問題なく復旧できます。続いて FISMO が落ちた場合ですね。こちら基本的には先ほどの障害対応の前後に FISMO を他のサーバーに強制移動するというのと、終わった後に戻すっていうものだけが入っていればいいんですけども、直し方については極力可能な場合一度ネットワークから切断して強制的に削除したり、アクティブディレクトリの情報から論理削除をした後、新規でサーバーをセットアップして、新規でドメインコントローラーに昇格して同期するっていうのがいいっていうふうに言われてます。理論上ですね、一つのアクティブディレクトリの中で複数台 FISMO の役割が起動しないようにですね、いくつか役割機能を持っていて、例えばドメインコントローラー FISMO の役割を持って1回上がってきたときにすぐその役割を有効化させないんですね。もしかしたら変わってるかもしれないということで、一度他のドメインコントローラーからレプリケーションで情報を受け取って、それでもやっぱり自分自身が FISMO として設定されていた場合に初めて FISMO の機能が有効化されるというふうな機能を備えてはいるんですけども、例えばネットワーク障害とかでオンラインそのままサーバーは上がった状態でもう一回復活してくるとかですね、いろんなケースがあって可能性がゼロではないので、可能であれば一回オフラインにしてその後再昇格させるっていう方が確実かと思います。パターン3としては前代障害が出た時ですね。これはもう全部落ちちゃってるので多少ロールバックがしてもしょうがないということで、まずどのバックアップデータを使って戻すかっていうところを選択します。通常 FISMO から戻すことが多いんですけども、取れているバックアップの時刻とかそういうのの情報をもとに決めればいいかなと思います。1台立ち上げて、で他のドメインコントローラーの情報を一度クリーンアップした後、他のドメインコントローラーを再度セットアップしてドメインコントローラーに昇格して、そのリカバリーのデータから同期すれば復帰ができます。続いてですね、何か特定のオブジェクトが破損した場合、こちらに関してはその破損の内容が誤削除だった場合はアクティブディレクトリーゴミ箱から復元をします。それ以外の場合は任意のドメインコントローラーでオーソリテイティブリストアを行って、でそれを他のドメインコントローラーに同期させることによって復元をすることができます。少し経路は変わるんですけども、ハイブリッド環境で復元する場合は一つ暫定対象でできるものが用意されています。ADFS を利用して連携をする場合、事前にユーザーの情報っていうのを Azure AD 側に同期しておく必要があります。で、これを行う際に同時にパスワード同期っていうのも一緒に行っておくんですね。で、普段はこちらパスワード同期を行っていたとしてもログインが無効化されているので、そのパスワードが使われることはないんですけども、何かオンプレのドメインコントローラーや ADFS に障害が起きてこの環境は使えなくなった場合に、この無効化された有効アカウントを有効化することによって、 直前まで使っていた ID パスワード、同じ ID パスワードを使ってですね、Azure AD や Office 365を使うことができます。で、これをやる場合にですね、setmsol domain authentication というコマンドレットを使って、対応するんですけども、ここ注意点があるのが、この設定、すぐに反映されるわけではありません。いろいろ検証してみた結果ですね、今のところ、1時間に1回だけ、同期されるようになっているので、最長1時間ですね、これ反映に時間がかかります。で、反映までの間は利用することができないので、ご注意いただければと思います。ではですね、実際の対応するときにあたって考慮していかなければいけないことについて説明をします。机上での検討と違って、実際に何か障害対応をしようとすると、状況を認識したり原因を特定したりするのが難しいことがあります。エンドユーザーからは、なんか切り分けに必要な情報というよりは、普段と何か挙動が違うと、パスワードが変更できないとかですね、なんかそういうレベルの話しか来ません。また、AD が壊れると、AD 以外からもですね、他にも例えばサービスが落ちたとか、バッジが起動できないとかですね、いろんなところからアラートが上がってきます。そんな中で、ドメインがおかしいんじゃないかなっていうのを見つけ出す必要があります。また、時間を経過すれば経過するほどユーザー影響は広がっていきますし、いろんなところからのですね、この障害はいつ復旧するんだとかですね、根本原因は何なんだとかね、そういうプレッシャーがどんどん大きくなってきます。また、大規模な障害になればなるほど、ベンダーであったり現地対応している人から故障に対する入ってくる情報っていうのは断片的なものしか入ってきませんので、そういった中で対応を決める必要があるということがあります。またですね、他にも制約事項がいろいろ出てくることがあります。例えば土日の障害であれば、月曜の朝までに回復させないと業務時間になってしまうとかですね、あとは午前1時から ID 関係の同期のバッチ処理が走っているからそこまで直せとかですね、あと、そもそも普段のシステム担当者に連絡がつくのかとか、ベンダーとかに連絡がつくのかっていうところもあるかなと思います。また、例えば事前に取得しているバックアップデータであったり手順書そのものが使えるかどうかも分かりませんし、ネットワークの疎通が取れているかとか、現地の作業はできるのかとかですね、そういった場所的な、制約、他にあとは条件としては代替機であったり余剰リソースなど、なんか使えるものはあるかどうかっていうのとかを考慮したりですとか、あとですね、特殊な事情としてはなんか不正侵入がその根本原因にあるような場合とかってなんかログとかデータとか保全するためにデータを上書きしてリカバリすることはできないとかですね、そういう特殊要件があるかないかとかですね、そういうところを、いろいろ加味した上で対応を取る必要があります。で、対応を行っていく中でいくつかチップスとなるところがあるので紹介をさせていただきます。で、例えば、ユーザー影響のあるものとそれ以外の対応って同じ手順の中で表現するとちょっと冗長になってしまうので、そこをすぐやんなければいけないユーザー影響のあるところからの回復っていうのと元のに戻す本格対処っていうのを多分分けて記載した方がいいかなと思います。で、特に前者の方は、すごいシンプル化しておくことが重要だと思います。そもそも普段オペレーションしている人がオペレーションできるかわからないですし、手順書を入手できるかどうかもわからない状態のケースがあります。例えば FISMO を強制移動するっていうようなコマンドとかって普通に手順書を作ろうとすると、10年以上前とかから変わってないので、おそらくNTDS ユーティリを起動してロールズ、コネクションズ、コネクトトゥーサーバーやってクイットしてからシーズで5つ移動するっていうようなコマンドになると思うんですね。で、これって10年以上前から変わってないですし実績もあるので、こういう手順書ってすごいいろいろ見かけるんですけど、この手順って何かあった時に急にやれって言われて、何か私が突然やれって言われて空でできるかどうかちょっと自信がありません。で、ただ これって、今だとパワーシェルを使って、1行で簡単に書くことができます。で、これらの、なんか5つのフィズモの役割とかも覚えておく必要もないんですね。まあ、場合によってはコマンド名を覚えておく必要もないかもしれません。で、例えばフィズモ移動ですよね。なので、この場合っておそらくムーブコマンドだろうと。これドメインコントローラーなんですけど、ムーブでアクティブディレクトリに関する情報なんで、ムーブ AD で始まるコマンドだろうということで、いくつかタブを押すと、ムーブ AD ディレクトリサーバーオペレーションマスターロール、あ、これだと。で、あと確かなんかロールを指定するものがあったなということで、タブを押していくと、オペレーションマスターロール、あった。で、これで名前は、名前は覚えてないから、じゃあ数字にしようと。0、1、2、3、4。多分4。5つ役割があったの でかつ強制だからフォースかなと。でこれを、自分自身に移動だっていうふうにするとですね、これだけでですね、あとはこれを YYYY って押していくだけでですね、操作マスターというのは移動することができます。このようにですね、コマンド自体を覚えておく必要もありません。こんな感じでですね、大体のものだけ覚えておけば、フィズモを移動させるということはできます。もちろん可能であれば、定期的な訓練とかはやっていく方が確実かと思います。であと、皆様の組織にですね、歴代の AD 担当者が次足し次足し作ってこられた秘伝のアクティブディレクトリっていうのは、おそらく存在しているかなと思うんですけども、これをぜひ脱却していただきたいと。で例えばフィズモのサーバーの集約ですね。フィズモ昔って負荷の問題であったり共存の制約事項があっていくつかのサーバーに分散されてたような環境っていうのも多かったかなと思うんですけども、今ほとんどこの環境にこの制約に引っかかっているものはありません。おそらくインフラストラクチャーマスターサーバーとグローバルカタログを同じサーバーに混在させ共存させてはいけないっていう制約かなと思うんですけど、この制約事項って3つ例外があって、1つがシングルドメインの構成であること、でもう1つはそこのドメイン のサーバーが全てグローバルカタログであること、で3つ目にアクティブディレクトリーゴミ箱が有効化されていることっていう例外があるんですね。まあ、ほとんどの組織って多分この例外のどれかに引っかかってるかなと思うので、そういった、こともあってフィズモは1台のサーバーでいいでしょうと。で、同じようにグローバルカタログサーバーも全部グローバルカタログでいいでしょうと。でよくグローバルカタログにすると DB サイズが大きくなるからとかそういうのがあると思うんですけど、構成を分けるぐらいだったらメモリとディスク買い足した方が絶対安いので、全て のドメインコントローラーはグローバルカタログサーバーに、あと物理的にドメインコントローラーの台数を減らした方がいいです。1000人しかユーザーいないのにドメインコントローラー数十台立ってるというようなお客様が結構まだいらっしゃるので、ドメインネットワークが交代域になって安定している状態であればこれどんどん減らすことができるので、ドメインコントローラーであったりアクティブディレクトリーサイトとかこの辺はどんどん集約していった方がいいですね。であとコドメインとかも海外になんか拠点を作るたびにですね増やしていっていたような時代もあったんですけども、今もし不要であればそれも減らしてどんどんシンプルにしていった方がいいです。また、例えばですね、東日本に情報システム部門があって東西にデータセンターがあるような場合ですね、心情的には手元のデータセンターの方に大事なサーバーを置いておきたいっていうような方が多いかなと思うんですけども、この場合東日本で何か大規模な災害が起きた場合に東日本のデータセンターとあと情報システム部門、これが同時に落ちて連絡がつかなくなる可能性があります。だこういう時のために情報システム部門の分室みたいなのを西日本側で持たせられるのが組織的には一番いいのかと思うんですけども、リソースの問題もあるでしょうから、難しいのであればそもそもフィズモとかですね、何かあった時に手動で復旧オペレーションしなければいけないサーバーは別のエリアに置いておいた方が対応がしやすいケースが多いです。それではですね、ここからは具体的なケーススタディの方に移りたいと思います。注意事項なんですけども、こちらはどれも実際に起こった障害を参考にして 作ったフィクションですので、実際の拠点名であったり登場人物とか地域名とかは全く関係ありませんので、ご承知おきいただければと思います。まず最初はちょっと軽いケースからいきます。これはですね、ある時お客様から、夜中に起こっているバッジ処理がなんかうまく動いていないようだと、調べてくれと言われて調べた結果、その時間帯なぜかそのシステムアカウントがロックアウトしてましたと。で調べたところ、そのアカウントではなだけではなくて複数のアカウントが不定期でロックアウトしているようだと。でアクティブディレクトリーのログを調べたところ、ソースサーバーはアクティブディレクトリーフェデレーションサービス ADFS から来ていると。でもう少し調べると ADFS プロキシ経由のアクセスであったと。まあ、原因としては、外部からのブルートフォースアタックを受けてロックアウトしてましたと。で、こちらの対策ですけども、ADFS の設定の中でエクストラネットロックアウトっていうのが設定が、セット ADFS プロパティかなでできるんですけども、これを、対策としました。でただここ暫定って書いてあるんですけども、これをロックアウトすると、これの設定をすると、外部からの ADFS 通信は、ロックアウトするけど AD の情報は AD 側ではロックアウトしないと。だから内部のユーザーは使えるんだけど外部だけロックアウトするという状態になるんですけども、そうだとしても外にいる社員がOffice 365とかを使えなくなることがあるっていうのは、まあ、業務上リスクだっていうふうに捉えられてしまっていて、で今、この ADFS が、IP アドレス制限のために入れているんですけども、今本格対象としては、Azure AD プレミアムの IP 制限とかは使えないのかを検討しています。で別の切り口から、あとこのユーザーってメールアドレスが、ユーザーのアカウント名、ログインのアカウントだったんですね。なので、そこを変更して、例えば社員番号のようなですね、類推しづらいものに変更するということも合わせて検討しています。続いてケース2ですね。ある時、全てのドメインコントローラーがなんか高負荷になりましたと。で、まあ、アクセスが増えて負荷がちょっと大きくなったのかなということで、まあ、増設してみましたと。でそうしたら増設先でも同様に高負荷の事象が発生しましたと。これはなんかおかしいなと。ということで、その増設したサーバーをネットワークから切り離してマイクロソフトの方に調査依頼を行いました。そうしたところ、調査結果、新種のウイルスでした。ドメインコントローラーのみを狙った標的型攻撃の新種のウイルスになってました。で幸いですね、この場合いつドメインコントローラーに侵入されたかっていうのとかは負荷とかの情報で兆候があって、対策としては 100% 安全とは言い切れないんですけども、おそらく大丈夫だろうというような日付を定めて、そこのバックアップからリカバリーをすることによって回復をさせました。でただこの状態ってすでにクライアントには侵入されているということがほぼ 100% 分かっているので、そちら側の対策を行うのとともにもう一回、ドメインコントローラーの方にアタックされるケースも当然あるかなと思うので、特権アカウントを整理して、全てパスワードとかをリセットして、でかつですね、自分のコンピューターから管理者権限を絶対使わないようにという運用を整備して、対応しました。で今は特権 ID 管理とか Azure AD PIM かな、を入れることを検討しています。続いてケースの3ですね。ユーザーからこれはメールが使えないっていうふうな申告が来ました。確かに、他にもエクスチェンジサーバーとかから多数アラートが上がっていて、イベントログのエラーもいっぱい出てましたと。じゃ確認したところ、設定指定が読み込めないので異常終了しますみたいなイベントログが多かったんですね。で、調べたところ、海外の拠点でその日、古いエクスチェンジサーバー の残ったゴミの情報を削除するっていうオペレーションをやってたんですけども、その時に担当者が何を間違えたか、コンフィグレーションパーティションという構成パーティションを消してしまったと。で、その消してしまった情報が全てに伝播して、それを使っているエクスチェンジサーバーとかが落ちてしまったと。 で、これはコンフィグレーションパーティションをリカバリーすることによって復元を試みたんですが、結局ですね、コンフィグレーションパーティションと各ドメインパーティションなどの不整合が少し残ってしまっていて、そちらもいろいろ回復させようとしたんですが、まあ、うまくいかなかったので、最終的にはですね、マイクロソフトにその不整合を直すスクリプトを作ってもらって回復させました。で、最後ケース4ですね。こちら、発見の契機は、なんか海外拠点からアクセスが増えたと。で、このユーザーなんですけども、ある意味ラッキーだったかなと思うのは、海外拠点のことを全く信頼してなかったんですね。過去にもなんかたびたびなんか AD のトラブルとかが障害があったりして、調べてみると海外のオペミスだったりしたんですね。で、なんかあった時はまたあそこかなとかふうになってたんですけど、で、海外はもうドメインを分けていて、で、権限も最小限しか現地には与えてませんでした。で、そんな状態で普段からはあまり流れないはずの海外拠点との間の VPN の回線とかが急に使用率が高くなって、で、海外からドメインコントローラーへの接続が多くなってました。で、このケースは調査をしたところ、現地の AD 管理者アカウントが標的型攻撃で乗っ取られていました。まず真っ先に VPN 回線を切断して調査をしたんですが、幸い日本側には入られた形跡はありませんでした。まあ、ただですね、フォレストワイドで動作しているアプリケーション、エクスチェンジとかは、例えば、その現地の間との、EU との間のメール送受信ができなくなったりですね、あと Azure AD Connect とかも、Azure AD Connect って仕組み上、オンプレミスの、ドメインが複数あった場合は、それぞれのところから全部インポートして、インポートして、インポートして、その後次の作業に行くんですけども、そのインポートの作業の中で一つでも NG が出ると次に進まないっていうものがあったので影響を受けていました。なので最終的には当然コドメイン削除する流れになるんですけど、復旧、一回正しい情報にするために一回仮想 EU 拠点みたいなのをデータセンターに作って、同じ IP アドレスで海外から頑張って持ってきたデータを復元して、で、それをベースに復元して、Azure AD Connect と Exchange サーバーを復旧させました。で、コドメインを削除しました。で、現地側は、その時にもう復旧用に暫定で立ててた AD があったので、もうそこで個別に、再構築させたという形になります。ちなみに先ほど申し上げた中の Azure AD Connect の、制約事項っていうのは確か先月のアップデートかなんかで回収されてたので、なんか接続できないドメインがあっても接続できるところだけ同期するように仕様が確か今は変わっているはずなので問題はないかと思います。最後にまとめです。障害時にですね、影響が出づらくなるように、しっかり冗長化しましょうと。で、かつこれは逆に言うと、冗長化していると影響が見えづらいので、しっかりモニタリングもしておきましょうと。せめて死活と複製だけでも監視しておきましょうねと。で、また障害時に備えた準備をしっかりしておきましょうと。バックアップを取りましょうね。アクティブディレクトリーゴミ箱は有効化しておきましょう。極力構成はシンプル化しておきましょうと。こちらの提言を最後にですね、まとめとさせていただければと思います。最後にアンケートにご協力をいただければと思います。で、終わった後ですね、Ask the Speakerの方に私おりますので、何か質問のある方はそちらの方にお越しいただければと思います。それでは長い間ご清聴どうもありがとうございました。